いや、今日ね、テクテクライフがついに出たんですけど、テクライフ知ってます？
いや、初めて聞きました。
テクテ
何
ク
です
ラ
か、
イ
これ。
フはね、アプリなんですけど、位置情報ゲームですね。ポケモン GO とか、イングレスとか。
自分が実際に出歩いて、一あの出歩いて、何かイベントとかを達成していくっていうことですね。
そうですね。ちょっと違うんですけど、
あ、違った。
地図をね、塗っていくんですよ。
へえー。
日本地図を、行った場所とか、あとは、ゲーム内のポイントみたいなのを使って、行った場所に隣接してるところをどんどん塗ってって、地図を塗っていくっていうだけのゲームなんですけど、これがね、今日スタートして、で、ユーザーがすごい、想定以上に集まったみたいで、メンテナンスを繰り返していて、今、プレイできないという、サーバーメンテナンスでできない状態になってるんですが、
今なんかアプリちょうどダウンロードしたんですけど、アドベンチャーカテゴリーっていうのがあるらしくて、それで今8位らしいですね。結構人気が出てんのかな？
そう、これね、なんでこんなに人気があるかっていうと、もともと、テクテクテクテクっていうゲームがね、あったんですよ、去年。
長いですね。テクテクテクテク。同
テ
じ
ク
よう
テクテ
な。
クテクっていう、そう、ほぼ同じようなゲームで、これがね、ドワンゴが出してたんですよね。で、ね、何ヶ月持ったんかな？かなり鳴り物入りで出て、で、いろんな、企業コラボ、ゴジラとか、オプテピピックとかとコラボをして、っていう形でスタートしたテクテクテクテクっていうゲームがあってですね。ただこれが、ちょっと、マネタイズがうまくいかなかったみたいで、で、コストだけがかかっていくということで、ドワンゴさんが結構早々に閉じてしまったと。なんですが、そのテクテクテクテクを作ってた人たちが独立して、テクテクライフを今回リリースしたという経緯なんですね。
なるほど、諦めきれずにやってやるぜみたいな、その感じなんですかね。
多分ね、そんな感じだと思うんですよ。
うん。
で、テクテクテクテクは、フィールド上に敵とかが出てきて、RPG っぽい感じの要素もあったんですよね。
ああ、ポケモン GO みたいな、ちょっとに違うかな。
ちょっと違うかな。近いっちゃ近いか。そのフィールド上に敵が出てきて、それがゴジラとかだったりするんですけど、小林幸子とかも出てきたな。なんかそういうのも 出てきて。
敵？
敵でね。
不思議な
不思議な世界観だったな。
そうですね。
そうだったんだけど、結局ユーザーが求めてたのは、ただ地図を塗りたかったということで、そういったその敵と戦うシステムとかはなくしてしまって、今回テクテクライフがリリースされたんです。
ああ、テクテクテクテクにもその地図を塗るっていう機能はあったんですね。塗り進めながら敵も倒しながらっていうような、そんなゲーム。
そんな感じ。
へえ、面
地図
白い。
ね、塗っていくだけなんだけど面白くて、北海道の1%を塗りましたみたいな達成感。
ああ、なるほど。今自分がどこまで塗ってるかがこう分かりやすいですね。
そうなんですよ。そういうゲームが出て、これのいいところは、ポケモン GO とかイングレスって、大体どっか行かないとできないですけど、僕まだね、これ今日、半日ぐらいちまちまやってるんですけど、自宅から全く動いてないんですよ。
おお。
自宅の場所でまず、位置情報で塗り始めた。あとは、もうその隣接するところを、時間で溜まっていく TTP っていうテクテクポイントみたいなものを、消費していくことによって、塗り進めることができるんですよね。隣接
な
している
る
ところ。
ほど、なるほど。実際にそのリアルタイムにそこに行かなくても、そこに行くだけのそのテクテクポイントが溜まってれば、そこを濡れちゃうんだ。
そう。行けば、ポイント消費せずに、ガッと塗れるんですけど、時間もかけずにね。行かなくても時間をかければ、どんどん塗っていくことができる。
これって塗ってくのは誰かと競争するとかではなくて、自分の端末でどんどん貯めていくというような意味合いなんですかね。
そうですね。自己満ですね。
自己満。
友達連携とかあんのかなと思ってたんですけど、触ってて。特になさそうだなっていう。でもこの自己満でいいんですよ。やっぱり。
確かに。うん。 僕も他にその地図、自分が行ったところのブロックが、どんどん明るみに出る、なんて言ったかな、ストゥラウトだったかな。ストゥラウト、STRUT っていうアプリとか結構昔から使ってたりするんですけど、それも自己満で、自分が行ったところだけこう、ペロッと黒いタイルから明るいタイルに変わるみたいな感じなんで、誰かと対戦しようっていう欲はあんまり湧いてこなかったんですよね。なんか自分が行った記録というか、そんな感じで使ってるので、これもいいかもしれないですね。旅行先でこう、ペタペタ塗って、後から振り返るとかもいいかもしれないですね。
そうですね。
面白そうだな。今、緊急メンテナンス中なんでできないですね。
あと、これの課金システムの賢いところは、便利機能みたいなものを月額課金みたいな形で出していて、例えばそのアプリバックグラウンドで塗っていけるみたいな、そういったのを、月額700円高で売ってるんですよね。
なかなか高めの設定かなと思いますけど。
でもやっぱ画面開いて持ってなくていいっていうのは、
ああ確かに確かに、
ね、
はい、
うん、
忘れちゃいますしね、
うんうんうん、
あとそれがメインになったら何のためにそこに行くんだってなっちゃう。
そうそうそうそう。
面白いな。でもこれなかなか今コロナで出歩かないっていうのもあるかもしれないですけど、普段通勤とかする人は通勤するときにテクテクポイントが貯まるから、どんどんどんどんその通勤圏外にもそのテクテクポイントを使って塗り広げるってことはできると。
テクテクポイントはね、ただ時間で貯まっていくんですよ。
あ、時間なんですね、うん、あ、歩いてその歩数とかで貯まるとかではなくて、そっかそっか、うん、そうなんだ。
いやでもこのコロナ禍でリリースしてるので、密を避けて移動してくださいとか、そういったメッセージは起動時に出たりします。
あ、なるほどね、ちゃんと考えられてると。
うん。
しかもなんかチェックインとかいう機能もあって、
あ、そう、スタンプラリーできるみたいなんですよね。
ああ、それも面白いですね。
札幌でもなんか10カ所の名所みたいなスタンプラリーがありましたね。
インクレスで言うとその、なんて言うんでしょう、ミッションみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
感じですよね、これきっと。あとお店とかの CM みたいなのもできるのかな？
おー、なんかね、お店の CM とか、将来的に出るかもしれないですよね。今のところは、スタッフおすすめラーメン店10選みたいな。
おー、
うん。東京ばっかでしたけど。
そうなんですね。なんかそこで広告とか、ね、その飲食店からの広告収入とかも埋めそうな感じですよね、アプリ的には。
そうですね。あ、一応そのリリース時点では、エヴァンゲリオンとコラボしてて。箱根、の街にいっぱいチェックポイントあるみたいですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、うん、箱根の近くの人はぜひやってみてください、これ。そして感想をブログに書いていただければ、やる人増えるかも。
まあ別にそんな、そこまで応援してるわけ
ではない。確かに、確かに応援してるわけではないけど、まあ、
ただ自分が楽しいなって思ってるだけ。
うん
うん、まあまあ、でもサービスなくなっちゃうとね。
そうそうそうそうそうそう。そ
う
ね。どんどん位置情報ゲームっていうのは結構出てきますね、こうやって。もう結構、イングレスとかポケモン GO とかでも終わっちゃったのかなとかって思ったんですけど、こういう塗っていく、まあ領地を占領していくみたいなゲームっていうのも面白いですね。
そうですね。あと、あれか、一ゲーだとドラクエのやつありますよね。
あ、それ知らないな。ドラクエ。
結構前に出たドラクエウォーク。
あ、全然チェックしてなかった。これか。
僕がね、ドラクエを全くやったことがないから。
僕もそうなんですよね。メタルスライムは強いっていうぐらいしか知らないです。
うん。
すぐ逃げるんでしたっけ？ドラゴンクエストウォークか。
そうそうそうそう。
1周年経ってるらしいですね。でもこれドラクエ好きな人だったら面白そうだ。
いや、面白いんじゃないですかね、うん、きっと。うん。まあ、ちょうど人の移動もね、少しずつ復活してきたタイミングでのリリースなんでしょうね、きっとね。
そうですね、確かにリリース時期だいぶ検討されたんじゃないかなって思いますね。
まあでもまだまだね、そんなに出歩く気には。
いや、そうですよね、うん、ちょうど GoTo トラベルの東京が今日から始まりましたから、その
今この収録してるのが10月1日なんですけどね、
う
ん、
そうそうそう。まあそういうのも見越して入れたのか、まあただ関係なくやったのかわかんないですけどね。
まあたまたまたまたまたまたま
たまたまかもしれないですよね、こういうのはね。
まあまあ、そんな 感じで、まだまだね、コロナの収束がまだまだ見えない中、この時期は毎年ね、札幌オータムフェストっていうのが札幌では行われてて、
そうですね。
大通公園をね、全部使って、まあ、うまい食べ物と、うまい酒を飲めるという。
そうそうそうそう。札幌ビアガーデンの場所で、もう、たらふく食べれるという感じですね。
そうそうそう。ビアガーデンよりもオータムフェストの方が好きって人もいますもんね。
いや、僕そうです。ビアガーデン結構飲めるんですけど、食べ物が、ちょっと、まあ、おつまみ程度みたいな感じなんですよね。まあ、もちろんガッツリ系もありますけど。で、オータムフェストは、道内、道外、いろんなところから、グルメが集まってくるんですよ。
食べ物メインですもんね。
そうなんです、そうなんです。毎年行ってました。オータムフェストが1年のうちに一番楽しみなイベントかもしれないです、僕。
おー、まあそんなオータムフェストが今年はね。
ないんですよ。あ、あるのか。
ないっていうかあるんですよ。
あ、あるんですよね。
オンライン開催。
そうそう、不思議で。いや、びっくりしました、これ。ウェブでもありますし、ポストにチラシも入ってたんですけど、実店舗とオンライン。バーチャル開催みたいなね。
そうそう、一応実店舗っていうのは本来出店する予定だったお店を紹介してるだけなんですよね。
なので実際に足を運ばないとダメですもんね、そこには。
そうそうそう。で、まあそれはまあただ紹介って形だから、まあ結局実質メインはオンラインっていうのがすごいですよね。
いや、すごいです。こうやってこう開催してきたっていうのは本当びっくりしました。てっきりもう今年はないもんかと思ってましたから。
いや、ほんとね、何かやるっていうアナウンスはあったんで、どうするんだろうと思ったら、オンラインっていう。しかもなんか大通公園のこう1丁目、2丁目、3丁目ってあるんですけど、その本来1丁目会場でやる内容のこうビールの祭典、オクトーバーフェストのビールをこうオンラインショップで売りますとか、なんかそういう感じなんですよね。4丁目のなんかものを売りますとか。
面白いですね、そういうの。なんかこう、参加者のことを考えられてるなって感じしますよね。
今までのね。
はい。
会場を選んで、で、その気分をお家で楽しもうみたいな。
そうそう。だから、メニューも1丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、10丁目、11丁目っていう風になってる。
そうそう、カテゴリー分けがね。で、この中の、商品も、毎週変わるんですよね。
ああ、本当ですね。1期、2期、3期で入れ替わりますって書いてますね。
そうそうそうそう。いや、よくできてるなーっていう感じですね。いや、よく考えられたオンライン開催だな
ー
と。
ね、ああ、これはすごい。秋も来ないですしね、商品が入れ替わると。
そうそうそう。だから、下手をするとただの通販になってしまうところを。
確かに確かに。そこ
を。イベント感をどうやって出すかみたいなところで。いや、すごいなーっていう感じですね。
これ結構工夫されてますよね。
うん。
いや、お腹空いてきたな。いや、ぜひね、聞いてる方、札幌オータムフェストの検索していただければ、ページ出てくると思うんですけど、めちゃくちゃ美味しそうな写真がたくさんあるんですよ。実際にね、オータムフェスト参加したら、もう、いろんな匂いがこう、あっちからもこっちからも来て、いくらお金あっても足りないんですけど、まあ、こうなんか視覚で厳選できるのも、オンラインの魅力なのかもしれないですね、これ。
そうですね。あと、オンラインだから、まあ、送料結構かかるけど、全国から参加できますね。
確かに行かなくてもいいですもんね。
そうそうそう。まあ行けないんだけどね。
うん、いや、そうだ。そうそうそうそう。
うん。
行けないからね。
まあ、そうそう、行けない分逆にその全国からね、沖縄からでも。
そうですよね。
できるっていうのはいいですよね。
あとは今年はこういうところオンラインで参加してもらって、で、来年どうなるかわからないですけれども、来年とか実際にまたオータムフェストを大通公園でやるってなった時に、そこを目指してね、いらっしゃってもらうとか、そういうのもできれば、なんか嬉しいなって感じですよね。結構その、住んでるとそういうイベントがあるっていうの知ってますけど、全国になんかこういうイベントが、あそこには、あの県にはこういうイベントがあるって、なかなか調べようとしないと、わかんないですよね。
確かにね。あと、たまたまテレビでやってるとかね。
あ、そうですよね。
うん。
いや、オクトーバーフェストは本当、と美味しいもんだらけなんで。
オータムフェストね。
あ、間違った。オータムフェスト、オータムフェスト。
うん、1丁目で オクトーバーフェストを
やった。そうそうそうそう。
ややこしい。
ややこしい。ビールのね、
そうそう、ドイツのね。
ドイツのビールね。ソーセージとか食べれますね。岡部さんもこれ行ってましたか？
うん、結構行ってましたよ。まあ、僕はね、結構ね、ビアガーデンメインなんだけど。
ああ、若林さん、ビアガーデンのイメージあります。
うん。
ドイツ村でしたっけ？一番、
そうそうそう、
一番。
ドイツ村がね、一番、治安がいいんですよね。
そうですね、確かに。一番遠いですしね。
うん、一番遠いし、ちょっと価格帯が高くて、落ち着いてる客層になるんですよ
ね。はい。で、なんか、帽子みたいの配られて、乾杯ってやるんですよね、確か。
そうそう、プルーストって。
あ、プルーストだ、プルースト。
そう、オータンフェストはね、行くんですけど、リピートしないですね。なんか、季節的にちょっと寒い。
ああ、そうですね、確かに。うん。
夏のビアガーデンは行きたくなるんですよ、何回も。
確かに。
暑いから。
そうそう、しかもビールの種類がね、いろいろあって、一回じゃね、行ききれない。まあ、行ってる人もいるかもしれないですけど、一回じゃね、その何種類も飲めないじゃないですか。
そうそう、一丁目、二丁目、三丁目っていう、まあ、一丁目、四丁目、五丁目とかなんだけど、それごとに、ビールメーカーが違うんですよね。
そうそうそうそう。
ここはサントリー、ここは札幌、ここはキリン、ここはアサヒってなってるんですよね。
一度デブサップでなんか全部行くぞみたいなことやりませんでしたっけ？朝から飲んで。
やりました。
やりましたね。
朝からっていうか12時オープンなんで。
あ、そうか、昼か、昼か。うん、で、9時終わりでしたっけね。
そうそうそう。
僕確か16時ぐらいに寝てた記憶があります。
ああ、そうだったかも。
うん、もう飲みすぎて。結構人集まってくれたんですよね、確かあれね。
うんうんうん。
なんか懐かしいな。
そう、札幌のね、大通公園のビアガーデンは、ぶっちぎりで日本最大規模なんで。
そうそうそう。
そう、日本最大級を歌っている日比谷公園の日比谷ガーデンが、確かね、2000席ぐらいなんですけど、札幌の大通りのビアガーデンは1万3000席なんで、
6倍です、ね。
桁が違うんです。
桁が違いますよね。
うん。そう。だから、一個一個の、何丁目っていうのの一個が、ちょうど、なぜか日本最大級を歌っている日比谷ガーデン一個分ぐらいな感じですね。
そう考えると、ものすごいですね。あそこに2000人がいるんだ。
そうそうそうそう。だから、でも、しかも1万3000席が毎日埋まってるのがやばいですね。
やばいですよね。はい。うん、席じゃない芝生とかにも、まあ、本当はダメですけど、そこに座って飲んでる人とかもいますよね。
うん、あれはダメなんですけどね。
本当はね、ダメなんですけどね。
うん、昔緩かったんですけどね、今はダメになりましたね。
ああ、マナー。
昔はダメなんだけど、多分注意とかされなかったかな、昔は。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。だんだん、やっぱりマナーの悪い人がいると荒れちゃうから。
制限しないとって。
そう、確かね、日本の政令指定都市で、一番一人当たりのビール消費量が多いのが札幌らしいんですよね。
おお、すごい。やっぱ札幌ビールがあるからみんな慣れ親しんでるとかそういうものなのか。
あるかもしれないですね。
あとはまあビアガーデンがそれこそ本当の日本一のものがあるからそこでがっつり消費されてるのかな。
うん。もうあるでしょうね。
あとあれです。
普通にだって冬寒くても飲みますもんね。
いや、飲みます、飲みます。
うん。
ジンギスカン。
あ、そうだ。
札幌ビールの工場というか、そこの横にジンギスカン食べれるホールがあって、そこでめちゃくちゃ食べて飲みますもんね。
確かに確かに。気づいたらめっちゃビールの話をしてますけど。
そういえば、オータムフェストじゃなくてビールになってる。もう最近全然飲んでないですね、そういえば。まあ個人的なあれですけど。はい。
ちょっと話題を変えてですね。
はい。
何回か前、結構前か。Google Nest Hub 買った話したじゃないですか。
しましたね。写真、ちっちゃな iPad みたいなやつでしたっけね。写真を表示できるとか、Google フォトの連携とかいう話でしたよね、確か。
そうそうそうそう。っていう、まあ一応スマートスピーカーなんですけど、画面付きのね。で、まあ Google の製品なので、音楽聴こうと思ったら、デフォルトが YouTube Music なんですよ。で、連携してる iPhone の方から、使う音楽サービスは変更ができるっていう仕組みなんですけど、まあ最初素直にね、YouTube Music 使ってたんですけど、まあ無料だし、ちょっと広告入るけど、まあね、今ね、変更して Spotify を使ってるんですよ。
それは なんでですか？
これがね、結構ね、面白い理由なんですけど、子供の寝かしつけの時に、オルゴールの音楽流してたんですよ。
なるほどね。
うん。で、スピーカー呼び出して、オルゴールの曲をかけてとかって言うと、まあ、普通にオルゴールの、まあ、しかもそういう、やっぱ寝かしつけ用の音楽っていうのが結構世の中リリースされてて、まあ、それをいっぱい流してくれるとこまではいいんですけど、YouTube Music はね、たまにそこに、オルゴールっていうロックバンドの曲をね、ぶち込んでくるんですよ。
間違ってはいないけど、目的が、
ね。非常に困る。
起きちゃいますよね、おそらく。
そうそうそうそう。そのオルゴールっていうバンド、何者なんだと思って、ちょっとググったら、まあ、日本のバンドでもう解散済みなんですけど、Google のね、その検索したら最近Google が情報をまとめてるじゃないですか。このアーティストはなんとかかんとかみたいな。
あ、そうですね。概要欄出てきますよね。
そうそう。そこに出してるアルバムみたいなの出るんですけど、そこには寝かしつけオルゴールとか出てきて、その Google の中で完全に混乱してるんですよね。わかります？言ってる。
ああ、わかりますわかります。オルゴールだけれども、うん、要は
オルゴールのバンドの、アルバムだけじゃなくて、そのオルゴール曲も、
もう
そのオルゴールっていうロックバンド、ややこしいな、オルゴールっていうロックバンドが出してるっていう風に Google は考えてて、だからそういうことが起こってしまうんですね、 YouTube ミュージックで。
なるほどね。
そんな事故が、うん、
事故ですよね。
そうそうそう。で、 Spotify だと、まあ、ちゃんとオルゴールでかけてる曲しか流れないので。
なるほど、正確さがいいんですね。
そうなんです。正確さというか YouTube ミュージックは
バカなのかな。
うん、バカな
の。ちょっと言葉悪かったですけど、まだまだ正確、うん、
そのやっぱ機械的に集めてる感じが強い。
確かに、その人のレビューが入ってなさそうですね。
そうそう、 Spotify は人のレビューが入ってる感じがあるんですよ。
なるほどね。
だから YouTube ミュージックで、例えばそのなんかドラマの主題歌みたいなのをこう聞こうとして、これかけてって言ったら映像付きで出してくれるんですけど、その映像が明らかにテレビの録画のこう違法コピーみたいなやつだったりとか。
本当はダメなやつ。
そうそう、本当はダメなやつ。 YouTube ミュージックはちょっとそういうところがあって
ね。Spotify は音だけですよね。
Spotify は音だけ。 YouTube ミュージックはなんか映像があるやつは映像出してくるって感じかな。
なるほど。
うん、基本的には音だけなんですけどね。
まあ必要としてるのは音だけですもんね、今はね。
そうそうそうそう。まあそんな感じでですね、 Google Nest Hub なのに Spotify を使ってると。ちなみに Apple Music は連携できませんという感じですね。
敵に塩を送らないという感じですね。
そうそうそうそう。
Google Nest Hub といえば、なんか何回か前にその話をしてた時かな、価格が下がるだろう的な話をしてて、その時は確かなんかセットかなんかで、ピクセルかなんかのセットで下がったのかな、確か。
うんうんうん。
今おいくらなんだろう。あ、でもそれでも8910円だな。なんか安くなった。1万4000円ぐらいじゃなかったでしたっけ。
そうかも。
今ちょっとなんか安くなってますね。
あ、違う。今安くなってるかも。なんか今セールやってる。なんかちょこちょこセールやってるかよくわかんないんですけど、Google ストアは。
あ、プロモーション期間は、9月30から10月15とか書いてますね。
お、ちょうど今安い。
ちょうど今安いですね。知らなかった。そうそう、子供寝かしつけるときに、オルゴールってやっぱ聞きます？
なんかね、そうですね、条件付け的な感じで使ってる感じかな。
あー、なるほどね。
うん。
寝るときだよって覚えてもらう。
そうそうそうそう。
感じで。実はですね、僕もそろそろ子供が生まれる予定なんですよね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、ちょっとね、なんか逆子出て、予定帝王切開で、まあ、もう生まれる日は決まってるんですけど、なんだかまだまだ顔見るまで実感湧かないような気がして。
うーん、まあまあそうですよね。
どうでした、若林さんは。生まれて顔見て初めて実感湧くって感じでした？
あー、そうですね。実感とかはわかんないですけど、 生まれて顔を見たあたりからもう猫可愛がりしてますね。
いや、そうなりますよね、多分ね。そうそう、なんか、逆子なんで予定で帝王切開するんですけど、だいたい普通の予定日の2週間ぐらい前に入院して、で、手術するみたいなんですよね。で、それはなんか、陣痛が来る前に切ってやっちゃうって、出しちゃうっていうような意味合いで2週間ぐらい早いみたいです。
おー、そうなんですね。
はい。そうそうそうそう。なんかちょっとね、一番妻がそわそわしてるというか不安かなと思うんですけど、
自分
も。
いや、それはそうですよね。
そうそうそうそう。まあ、初めてのことなんでね、ちょっと僕も心配だなと思いつつ、何もできねえなと思って。お祈りするぐらいしかないかなとは思うんですけど、まあちょっと無事に生まれるの楽しみだなって感じです。
そうですね。
ええ。やっぱ楽しいですか、子供、お子さん生まれて。
あ、楽しいですよ。もう毎日ね、成長していってですね、やっぱり日々、こう、成長が早いんですよね。やっぱり。うんうん、そしたらね、まあ、楽しいのもある反面、自分は成長しているんだろうかっていう。彼はこんなに成長しているのに。
自分は、みたいなね。
そうそうそう、そんな気持ちにはなりますね。
なるほど。もっともっと成長するぞっていう、そういう向上心を刺激してくれる人でもあるわけですね。
そうですね。
もう喋るようになりました？まだかな？まだですかね。
まだね、喋んないですよ。
ああ、まだ、もうちょいですかね。
まだ日本語はできないですね。
日本語はできない。
うん。
そうそうそう、子供が生まれるから、まあ、保険の見直しをしたんですよね。生命保険。で、最初は、なんだろうな、積み立ての生命保険をなんか昔から入ってるやつをそのまま続けてたんですけど、今保険証の色がですね、黄色の保険証を使ってるんですよ。まあ、何かというと、なんか国家公務員みたいな、そんな感じの保険なんですけど。
あの色ってなんか、それで変わるんですか？
そうみたいですね。
へぇ、知らなかった、は
い。黄色だったり、あと、青とかが一般的なのかな？青色。
で、ちょっと今、自分のが何色か見てみよう。
うん。
見てみようって言ってる時点で、あんまり、こう。
まあ、使わないのが一番いいですよ。
青い。青いですね。
青いですか？うん。
うん。
で、その、青だったらないかもしれないんですけど、まあ、黄色だと無敵みたいな感じだったんですよ。まあ、何が無敵かっていうと、高額医療制度って聞いたことあります？
あ、あります、あります。
はい。まあ、医療費がどんだけかかっても、高額。
これ多分青でも。
あ、もちろん、もちろん。
ある、
ね。青でもありますし、うん、そう、健康保険、どの健康保険に入ってても、高額医療費っていうのは、日本国民であれば、まあ、皆保険で、なので、日本国民であれば全員使えるんですよ、これは。
そうですよね。
はい、そうです、そうです。100万円かかったとしても、その月、まあ、収入によって上限ありますけど、大体まあ400万とか500万の人は、まあ、月、8万円とか9万円ぐらいで、保険料、それ以上がかかんなくなるっていう、その制度なんですけど、黄色の人はですね、さらに、付加金っていうものがあって、月2万5千円以上かかったものに関しては、翌々月の給料で返ってくるっていう制度が。
へえ、すご。
すごいっすよね。僕全然これ知らなくて。だから、例えばその高額医療で10万払ったとしても、申請をしっかりすれば、付加金の申請をすれば、残りの7万5千円返ってくるんですよ。っていう制度があって、全然知らなかったんですけど、そうなると何がすごいかっていうと、医療保険、その入院に1日5000円とか、民間の、そう、民間の医療保険、ちょっと説明すいません。民間の医療保険が、まあ、ほぼほぼいらないんじゃないかなと思って。まあ、長い間入院してたとしても2万5000円しかかかんないんですよ、実際。
うん、まあ、いらないですよね。
そうそうそう。なので、いらないなと思って、うん、なんかちょっとあんまり調べないで入ってた自分が本当バカだなと思って、バカだったなと思ったっていう話ですね。なのでまあ、子供が生まれるとかそういう何か節目な時には、まあ皆さん保険見直されたりするのかもわかんないですけど、まあ結構ここで大きな固定費を削減できたなっていう、そんなお話でした。
なるほどね。確かに。
はい。まあ、死亡保険の方は、掛け捨ての死亡保険にしました。積み立てはいらんと言って。 まあ、それぞれの、ね、人に、まあ、どの保険がベストかって言われると分かんないですけど、まあ、ちょっと見直してみるといいかもしれないねっていう。
そうですね。
以上、保険屋さんのお話でしたっていうね。保険屋さんじゃない。保険屋さんじゃないですけど。うん、なので、健康保険証とか、どうぞ、自分でそれで、気づいて、その職場の人も同じ健康保険証なんで、いろいろ聞いてみたらですね、全然知らなかったっていうことも、結構知らない人、ってかほぼほぼ知らない人が多くて、その賦課金っていう制度があるっていう。
その一般的なやつは、まあね、なんやかんやで目にすることはあっても、その特殊なやつは分かんないっていうのはありそうですね。
そうですよね。ですので、まあ、青にはちょっとついてないかもしれないんですけど、もし黄色の健康保険持ってる人、一度ちょっと共済組合の賦課金とか、なんかそういうので検索してみてください。多分、あるかもしれません。
まあ、あれですね。何事もルールを知って戦えっていう話ですね。
そうですね。その、iOS もそうですけど、ルールを知った上で、知識を得て戦うのが一番効率ですね。
いやー、なかなかね、難しい世の中ですね。
いやー、本当ですよね。
なんか年金とかでもね、なんか、あれですよね、死んだら遺族がもらえるとかありますよね、確かね。
ああ、ありますね、はい。
まあ、その辺もちゃんと計算に入れて、動いた方がいいよね、みたいな話ですね。
そうですね。結構かかるお金とか、あと、特に今回コロナとかでもそうですけど、申請したらもらえるお金とか、結構いろいろ、自分当てはまってるよとか、当てはまってるけど知らないから申請してないって人結構多いと思うんですよ。だから、まあこれ個人の感想ですけど、多いとかいうのは。なので。
いやでもあんなのはあれですよね、基本的にそのもらえるやつは勝手にこう適用しといてほしいですよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、それこそ今後ね、そのデジタル庁の普及とかもあり、まあマイナンバーがもっとガンガンしっかり使われるようになったら、そういうのも自動的にやってほしいですよね。
そうそうそうそう。いや、本当にね、言わなきゃダメっていうのはね、意味わかんないですよね。正直。
いや、本当ですよ。ぼったくりというか、もう払う気ないでしょっていう感じになっちゃいますしね。
お金の話もそうだし、住所変更とかも、一回役所に行ったら、全部連携して終わるべきだと思うんですよね。
いや、本当そうですよね。あれ一度私前のところに引っ越した時に、実家から引っ越したんですけど、実家全員引っ越したことになっちゃって、なんかすんごい大変でした。父宛ての郵便物が私のところに届いて、それをなんか一応修正はしてもらうんですけど、ずっと直らなくて、なんか何回も修正の依頼に行った記憶があります。
こんな。不具合が。
はい。まあ、その度に僕は実家帰って親に会うので、まあまあいいんですけどね。なかなか実家出ると親に会わないじゃないですか。
まあそうですね。
はい。あとは住民票の変更とかも、韓国だったらもうオンラインでできるみたいですね、あれね。
そうなんですね。
結構進んでるなっていう。まあ、日本が遅れてるなっていうのもあるかもしれないですけど。
韓国、確かね、世界トップクラスなんですよね、確かね。デジタル。政府のデジタル化が世界1位。
あ、そうなんですね。うん、そっかそっか。
らしいですよ。
まあ、なんかすごいですもんね。見てたら。
うん。
最近ちょっと面白かったっていうか、すごい大変だなと思ったのは、マイナポイント、マイナンバー使ってクレジットカードとかにこう、紐付ければ、2万円以上使ったら上限5000円でしたっけ？マイナポイントがもらえるっていう、まあ、マイナポイントの設定とか、結構最近やってる方多いと思うんですけど、その時にマイナンバーカードのパスワードを何回か間違えるとロックされちゃうんですよね。で、そのロックを解除しに市役所か区役所まで行かなきゃいけないっていう、何のための IT かみたいな。
そう、あれね、同じ4桁のそのパスワードがね、3種類だか4種類あるんですよね。
そうですよね。
そう、だから間違うんですよ。
一応なんか設定するときに紙はもらってそこに書いてたりするんですけど、あとはワンパスワードかな、そういうところに入れたりもしてるんで、あるんですけど、ね、頭の中に入れてる人は間違いやすいかもしれないですね。
うん。まあ多分それで間違えて窓口が混むっていうのがあるので、札幌市では申請するときに4桁のものは、 全部同じにするのがおすすめですって案内されますね。
あ、案内されました。僕も最初ぐちゃぐちゃで書いてて、4桁全く一緒じゃなくていいですかって言われて、いいですっていうふうに答えたんですけど、なんか4桁一緒もにしてたらあんま意味ないんじゃないかなと思うんですよね、パスワードの。
意味はないけど窓口混むのは嫌っていう。
嫌っていうね、何なんだろうっていう感じですけど、
まあ、まあ、でもそもそもあれ何種類も必要なのかどうかが自分にはよくわからなくて、う
ん、確かにね、何の番号を入れてくださいとかいろいろ出ますけど、間違いの元ですしね。
そうそうそう、何の番号って言われてもね、そのよくわかんないから。
そうそうそうそう、利用者なんとか番号とかあれね。
そう
確定申告の時とかも確かそれ入れろって言われたりもする、
うん、
本当に必要なんだろうかというとこですね。
僕ね、マイナンバーカードじゃなくて、その前の住基カードか。
あ、住基カード、はい。
住基カードでやらかしたことあるんですよ。
あ、そうなんですね。ロックかかっちゃいました。
ロックかかっちゃって。で、確定申告しなきゃいけないから、もう、すぐに役所行って。
はい、
うん。直してもらったっていうのがありましたね。
いやー、それもなんか焦りますよね。それ3月15の夜中とかだったら終わりますよね。
あ、それはもう詰みますね。
はい。僕、確か、なんか住基ネットのカードが発行するとかでマイナンバーカード発行して、それが3月15に間に合うかどうかっていうのが危なかった時がありました。要はなんだろう、電子申請する気満々だったんですけど、電子申請できなくなるんじゃないか疑惑があって、ちょっとそわそわしてました。まあ結局結果できたんですけどね。
あ、できたんですね。
できたんです。まあ紙書いて出しゃいいんですけど。
そう、紙書いて出しゃいいんですよね。
はい、
もう最近ね、デジタル化とか言ってるけど、もう紙書いて出すのが一番早いっていうことに気づいてしまってですね。
岡部さん昔話してましたよね。
違うんですけど、そうそう、今前もエアサップで言ってたっけ。
確かなんか昔のエアサップで、その Windows とか の環境を整える際にめんどくさいっていう。
ああ言ってたかも。そうそうそう、そうなんですよ。その毎回ね、新しい OS に対応してないとか。
そうですよね。
そうそうそう、困って個人事業の確定申告は途中からですね、郵送することにしたんですよね。もともと会計ソフトを使って、そのデータをそのデジタルで送るか、印刷して送るかの違いだから。
まあ、大した変わりはないというか。
手間としてはそんなに変わんないっていうか、むしろ印刷の方が手間がないということで、まあ、郵送をしてましたね。
今はもう、デジタルでやってるんですか？
あ、そうね、今年は、電子申請したんだ。今年はなんで電子申請したかっていうと、マイナンバーカードで iPhone から確定申告できるようになったんで。
あ、そうですね。それ結構大きいですよね。
うん。
iPhone の、何本以降だったかな、その。
7以降かな。
7以降ですか。
NFC があればいいんですよ。
はい。要はそのカメラの近くの、駅にピッとするところが、要はカード読み取れるっていうことですもんね。
そう。そしたら、その環境構築とかいらないので、アプリさえ入れればいいから、非常に楽でしたね。
カードリーダーも iPhone なので別途準備する必要がないからいいですよね。
そういう意味ではこうスマホが出てきたから、その辺がこうどんどん楽になっていくっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね。
なんかまだやってないけど、国勢調査のなんかスマホのサイトが結構出来がいいという話を聞きましたね。
ああ、そうなんですね。 Mac でやっちゃいましたね。
あ、なるほど。
はい。そっか、スマホのサイト見てみればよかったな。アプリか。
はい、サイト、サイト。
あ、サイトですか。
うん、QR コードからいけるみたいですね。
なんかまあ、パソコンのサイトも、去年より良くなってたんじゃないかな。印象的には。
去年とか5年前。
あ、5年前。そうそう、前回。そうそうそう。去年、ね、去年。毎年やってるもんじゃないですよ、ね。
毎年はやってない。
そうそうそうそう。
5年に一度ですね、はい、あれは。
5年前は結構一覧でこう空欄がたくさんあって、そこに入れろ的な感じだったような気がするんですけど、今一個ずつ質問が来るウィジェット形式みたいな感じで、
ウィザード形式、
あ、ウィザードか、ウィジェットじゃないや、ウィザードだ、ウィザード形式だったかなと思います。
なるほど。 やんなきゃなと思いながらまだやってないけど、これ7日までにやんないと紙で提出になっちゃうんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、
あれすぐ終わりますよ。サクッと。
いや、そうっすよね。
5分ぐらいで終わりました。
そう。いや、なんかね、こういう5分ぐらいで終わることを、こう、後回しにしてしまうと、
じゃあそれは
良くない、
うん、あれですね、あの普段やらない時ことをする時間帯にやるって感じですね。週1回の。
そうなんですよね。
うんうん
うん、
ね、昔ね、若林さんが何回か前にライフハックみたいな感じで。
そうそう言ってたね。
そうそうそう。
うん、そうですね。まあ、ね、やろ。
うん、ね、やったところでお給料増えるわけじゃないですけれども、必要なことなんでね。
まあちょっとサイト見てみたいので、
あ、そうですね。
やりたいですね。
あ、じゃあ、うん、勉強になりそうですね。
ええ。
ぜひまだな人はやってみてください。スマホからやってみてください。
まあこの配信が間に合うかどうか。
あ、そうだね。
わかんないですけどね。
わかんないですね。確かに。うん、
じゃあ今日はこんなとこですかね。
そんなとこですね。ではでは今回もご清聴いただきありがとう。あ、そうそうそう、一つあのエアサップのね、あの概要欄の下の方にアンケートとかありますので、ぜひ
お便りフォームがね、あるんですよね。
そうそうそうそう。なんかこんな面白かったよとか、もうちょっとなんかこういうの聞きたいよとかありましたら、ぜひあのお声をいただけると嬉しいです。まあ、ちょっと覗いてみてください。
そうですね。ぜひぜひお願いします。
はい、お願いします。では今回もご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。